はい、時間の方は夕方の6時を回りました。参りましょう。KSR ニュース、どや。はい、5月27日、土曜日ですね、夕方の6時を少々回りました。KSR ニュースドヤ、パーソナリティの藤田学部でございます。よろしくお願いいたします。さあ、ね、もうね、5月も終わりなんですよね。今日含めてね、あと5日ですかで、5月も終わりね、そろそろ梅雨の季節となってまいりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでですね、今日の神戸地方の天気はですね、本当にいいお天気で、ね、絶好の行楽日和というかイベント日和のね、一日となっておりますが、ね、今外の状況というてもちょっと見れないんですけども、本当に今の時間もね、日がね、明るくて、ね、もうね、日が暮れるのもね、夕方の7時ぐらいとか、そういう季節になっておりますけどね。はい。ということで、5月の最後のね、週末でございますけどもね。はい。今日のニュースではなんですが、実は明日放送予定だったんです。5月28日放送予定だったんですが、都合により今日の放送になっております。はい、今日の夕方の放送、まあ久しぶりじゃないですかね、夕方の放送になるっていうのは。はい、で、夕方6時からの放送なんですけど、まあどうでしょうね。今何されてるんですかね、皆さんね。もう夕食をとってらっしゃる方もいれば、うん、あとね、まあ外にね、まあイベントに参加されている方とかね、はたまたね、今日はね、京都の方でね、なんかいろんなイベントをされてるそうで、今ちょうどね、ツイッターが出ておりましてね、京都地下鉄のね、なんかキャラクターですか、ね、なんか、イベントの写真がね、出ておりましてね、そのためか、聞いてる人、ね、ツイキャスで聞いてる人、いつも聞いてる人おらんよね。そっか。なるほどね。いつも聞いてらっしゃる方がね、そう、イベントに参加されているということであれば、まあ、それは、ね、ツイキャス誰も聞いてないわな、っていう。ね、代わりに、ね、ネットラジでお聞きのね、方、何人かいてるのが、ね、カウントされてるんですが、今日はぜひですね、ネットラジの方で、お聞きいただければいいかなと思っております。はい。今日は内容としてはですね、この後またお聞きいただくんですが、神戸に、まあまあ、音楽ユニットというか、アイドルユニットというか、その方々にインタビューをしたものをこの後お聞きいただきます。私も取材する前にまあまあいろいろとやりとりしてたんですが、神戸にこういう人たちがいてたんやなという、思いで、でどんな人かなって人たちかなと思って、はい。でもね、まあ彼女たちはね、これからね、 頑張っていくのではないんでしょうかね。はい。というお話を後で、させていただこうかなと思っております。今日の話題でございますね。はい。で、まだ時間がありますんで、まあまあ、まあちょっと記事から、読んでいこうかなと思いますけども。今日のね、NHK 総合テレビのね、生活小百科、いつもね、土曜日のね、正午のニュースの後に、やっているテレビ番組なんですけどね。はい。笑福亭二角、笑福亭二角、生活小百科、32年目で初欠席。補佐の桂南光が市長代理ということでね、出ておりますね。落語家の笑福亭二角が、27日放送の NHK、NHK バラエティショー、生活小百科を欠席したと。番組のブログによると、二角が、1986年から、相談室長を務めて以来32年目で初めての欠席となったと。はい。この日の放送では室長補佐の桂南光が室長代理を務め、アシスタントとして特別相談員の経験がある、川島アミルが出演したと。二角の所属事務所によると、欠席理由は体調不良のため、サイトの自主予告にも二角の名前はなく、2週続けて欠席の見込みとなっていると。はい。この番組は身近でタイムリーな相談を漫才で取り上げ、相談員がユニークな意見を披露する長寿人気バラエティと。初代の相談室長は西川清で、1986年に二角が就任したと。2016年4月から二角を支える室長補佐として桂南光が出演していると。まあまあね、二角さんもね、ちょっと休みをしないことにはもうね、長くやっていますからね、そうなるとね、休みも、体調不良はまあ仕方ないですから、やっぱり休みはね必要かなとは思いますよ。はい。ということでございます。はい。今日のね、昼の放送ですよね。NHK のバラエティ、生活小百科、笑福亭二角さんが欠席されたというお話でございました。ね、やっぱり長らくね、もう32年目ですか。だから私が生まれてから、ね、何年だ、5年かな。だから私が5歳の時に二角さんが相談室長となったということですよね。まあまあ今私はテレビあんまり見てないんですよね、実は。もうラジオ派なんで、いつもラジオを聞いておるんですが、そういうね、昔はよう見てたんですけどね、学校終わってからね、見てたりとかあったんですが、まあね、関西ながらではのね、番組の進め方って言いますか、まあまあね、出演者がね、関西のね、芸人さんというか芸能人ばっかりなんで、そうなると、まあまあ、いつもながら、いつもながらというか、NHK はほとんどね、東京発の方が多いんですが、まあ大阪発のね、全国放送というのも、やっぱりね、必要かなと思いますけどね。はい。ということで、はい。ちょっとオープニング長くなりました。では掲載ニュースでは始めたいと思います。この番組は掲載神戸シーサイドラジオが全国の皆様に生放送でお届けしてまいります。 はい、改めまして経済ニュースドヤパーソナリティの藤田学部でございます。よろしくお願いいたします。さあさあ、時間の方は6時10分を回っております。さあ、経済ニュースドヤ、北は北海道か、北は北海道から南は九州、沖縄まで、そして、海外の方でもお聞きいただいております。はい。まあ、こちらも神戸発のね、ネットラジオなんですが、まあ、全国、全世界に流れておりますんでね。はい。まあまあ、今日は今日で、聞いてる人があんまりいてないっていうかね。まあまあ、この時間は仕方ないですよ。で、今日なんかでも先ほど言いました通り、イベントもありましてね、そちらの方に、参加されている方もいますしね。で、まあまあ、まだ日が明るいんでね、どっか、ね、遊びに行ったりとか、ね、外食も行かれてる方いてるとは思うんですけどね。まあ、給料日後になってるんでね。はい。まあ、そうなると、ね、この時間帯にやるのは、まあまあ、難しいだろうなというのも、まあ、承知なんですが。はい。ということで。はい。では、経済ニュースではの今日の話題に入りたいと思いますけども、今日の話題はですね、神戸りんご飴とはという題名で、やっていきます。さあ、まあ、りんご飴というと、大体思いつくんが、ね、神社のね、お祭りとか、で、何かしらのイベントでね、屋台で出てたりとか、その中にね、りんご飴の屋台が出ててね、りんごの周りにね、水飴っていうかね、がコーティングされてね、で、まあ、食べるわけですよ。で、食べたらね、舌が真っ赤になるっていうね、そういうものなんですが、そのりんご飴、じゃないんですが、神戸りんご飴とは何じゃらほいということなんですが、まあ、その前にね、神戸活性化プロジェクトというのがありましてですね、そのご紹介をさせていただきます。神戸活性化プロジェクトとは、1995年阪神・淡路大震災から22年が経ちますが、見た目は復興しているように見えますが、商店街や神戸の街全体的には復興はしていないのが現状です。県外からの観光の人たちの減少、または地元野外イベントなどの集客減少があります。野外イベントといえば、飲食ブースと音楽ですが、飲食ブースはそれなりに集客はありますが、音楽ステージの方は集客がなく盛り上がりに欠けているものも実態ですと。町を盛り上げ、町の活性化を本当に考えるならば、イベントなどで音楽などイベント等で音楽などで、明るく盛り上げていくことが活性化の一つだと思いますと。野外イベント、音楽ステージの集客が少ないのは、企画会社や主催者がステージに出るアーティストなどをすでに決めていて、エンディーズ、事務所所属グループやプロなどを中心に、ステージを作っているイベントがほとんどですと。そこで私たちの神戸活性化プロジェクトでは、プロでもなく、エンディーズでもなく、音楽が好きで、音楽で元気、勇気、笑顔など、街の活性化に少しでもつながればという人たちで結成された本当のボランティア団体ですと。はぁ、ね。私、取材前に、 まあまあ、ホームページとか見させてもらったんですが、これ、ホームページから見たものをそのまま言うてるんですが、でも、そうなんですよね、もう22年ですか、ね、阪神・淡路大震災、兵庫県南部地震からね、22年、経っておりますが、見た目は、ね、もう新しい建物とかね、新しいものがね、建っててね、本当に新しい街になったんだな、とは見た目では見えるんですよ。ところが、本当に復興したのかということになれば、それはまた別で、今ね、神戸市長田区のね、あれですよ、神戸アニメストリートの件もあるんでね、それはまた別で、ニュースドヤでやりますけど、本当にね、復興したのかというと私はと答えようがないんですよね。そういうふうに答えるしかないんですよね。で、まあまあ、イベントとか、今やね、神戸、開港150周年とやってますけどね、5月ですか、ね、先週だったら神戸祭もやっておりましたけどね、まあまあ、そういう有名人だとか、そういうね、来る、有名人が来るイベントには、わーっと、まあ、人は来るんですけども、まあまあ、どうですかね、一般参加というかね、そういうイベントについては、まあまあ、あんまりね、人の集まりがよろしくないという、状況で。うん。で、神戸活性化プロジェクトとは、ね、プロでもなく、インディーズでもなく、音楽が好きで、音楽で元気、勇気、笑顔などで、まあまあ、町の活性化、復興に、ね、少しでもつながればという、ことで、活動をされておるということなんですが、その活性化プロジェクトの所属している音楽ユニットというか、アイドルユニットというか、私もどういう、くくりで、やってるのかなと、思ってるんですが。はい。で、その、神戸活性化プロジェクトの中で活動しております、神戸リンゴ飴というユニットなんですよね。はい。この神戸リンゴ飴のご紹介は、神戸リンゴ飴は神戸の街を歌で、活性化するボランティア団体に所属していると。神戸活性化プロジェクトね。すなわち、神戸市主催の野外ライブ中心になりますと。そこで、神戸リンゴ飴というアイドルとして歌って踊っています。あ、アイドルですわ。アイドルユニットですね。メンバーそれぞれの思いや立場、そして特徴を活かせるよう、自ら動くことにウェイトを置き、楽しみながら神戸の街に寄り添っていますということでございます。そして、この前、5月25日の、5月25日の、木曜日、ちょっと2日前ですね。2日前の、神戸市中央区にある港が神社で行われておりました南高祭の本祭で、方のステージで、この神戸リンゴ飴の、ね、メンバーお二人が出演されておりました、その時に、取材した録音がありますのでインタビューなんですが、でステージ前とステージ後のインタビュー2つありますので、ちょっと前置きが長くなりましたが、今からそのインタビューの模様をお聞きいただきます。ステージ前が約10分ぐらい、 で、ステージ5のインタビューが約3分ほどになっております。そのインタビュー、ステージ前とステージ5のインタビューの間に私またおしゃべりさせてもらいますんでね。はい、では、神戸人語飴のインタビューの模様をお聞きいただきます。はい、今日はですね、神戸中央区にあります湊川神社の南高祭の本祭の方に来ておりますが、音が絞りましたけどね、奉納ステージに、出演されます、神戸りんご飴のメンバーに、今日はインタビューをさせていただきます。よろしくお願いします。では神戸りんご飴のメンバーの紹介をどうぞ。
はい、ピンク担当のぽよぽよ星から来たことぽよぽよ星から来たさやぽよことぽよたんです。ぽよたんって呼んでください。ハート。次。
はい、笑顔もダンスも G1 級アイドル界の差し馬しよここと食たんです。よろしくお願いします。紫担当です。
イエーイ、
イエーイ。
はい、今日はこのお二人に来ていただいております。では早速なんですけど、神戸りんご飴という、ユニットですか、言うたら。
そうです ね、
いつ頃から活動を始めたのかを。
この神戸りんご飴の誕生日は、2月28日になっていて、平成28年になります。でもって今日になったら、2年目に突入したっていうことになります。はい、
はい、ということは、そんなに活動の歴っていうのは浅いわけですよね。
結構浅いですね。やっぱり学生やったり社会人やったりいろいろ事情があったりして、毎日毎日練習したり月に何回もライブをすることができないっていうのもあって、ちょっと浅めになるかなって思いますけども、検討して真摯にやっています。ぽよ、
はい。で、2年目ですよね。
はい、
はい。で、これまでですね、2年目ということですから、どのようなイベントに参加したのかというのを、あるいは活動してきたのかというのを。
はい、例えば神戸 の例えば、モザイクとかの方で、メリケンパークとかでですね、やってるお祭りの一部のステージに出していただいたりですとか、あとは一回ね、淡路島の方とかでも、
フリーマーケットと一緒にやりましたよね。
やりましたね。
いっぱい来てくれましたよね。
ね、すごい広いところで歌わせてもいただいたりとか、いろんなところで、歌わせていただいております。
はい、
で、この前、5月の21日の日曜日にも、ステージいただいてたんですよね。
はい、そうです。
そうですね。
すごい、あそこは海が見えるところで、なおかつポートタワーと海洋博物館の、あそこが見えるところで、すごいいいロケーションで、しかもめっちゃ晴れて暑くてすごかったんですけど、そこでやることができました。
はい、すごい、神戸祭りの日でもあったっていうのもあって、お客様もいっぱい来ていただいたので、ね、良かったかなと思います。
ね
え。
はい、で、今日ですね、湊川神社の南高祭の奉納ステージに出られるということなんですけども、今年で何回目というか、2回目
2回目になります。だいたい初野外の2回目がその去年の南高祭でやらせてもらって、すごい初々しいというか、結構緊張して、あれやったんですけども、今年2回目になります。
で、去年は お一人で出てたんですよね。
はい、一人で衣装も違う感じでやってました。
すごい。私がまだいない時の、やつなんで、どんなやったんやろうとは思うんですけど、ちょっとね、今日は2人で頑張りたいなと 思います。
で今日のステージなんですけどね、今回のステージどういう曲を歌ですかね、披露されるんでしょうかね。
もともと神戸リンゴ飴の歌は、まあ、踊ってみたとか歌ってみたとかそういう感じのボーカロイドの曲をやろうと思っていて、あとはみんなが知ってるようなアニソンとかをやろうと思っていて、まあ、それに自分たちでオリジナルのダンスをつけたり、その踊ってみたのダンスを真似してみたりしているのを今日は踊って歌います。
はい、今日お二人で出演なんですけど、
はい、
なんか役割とかあるんですか。
特に、まあ、役割っていうのはまあないんですけど、まあね、あの歌うところはちょっと分けてたりとか、まあそういうのはあります。
あと神戸活性化プロジェクトの、はい、その説明をそらんじるのは大体ぽよです。それにちょっとこう返してくれるのは、
うん、私ですね。そうですね、まあ合いの手入れてるだけなんですけど結局。
なるほどね。はい、で、もう間もなくね、もう少ししますとステージの本番ということなんですけども、今の心境を。
いやその初めての野外、次の野外の2回目のやつがこの南高祭だったんで、今年2回目ってことで、なんかすごく、うん、なんていうか感慨深いというか、りんご飴が1年続いてよかったっていうのと、素敵な演者様と一緒にやれることができてなんか嬉しいのと、あと緊張してるのとみたいな感じですね。ぽよ。
まあ同じく、まあちょっとやっぱりね、こういう、まあね、神社で踊ったりとかしたことはないので、まあ、やっぱ緊張もしてますし、まあ、あとやっぱりね、港川神社なので、まあ、南光さんもうどこかでこう見ててくれるんだと思ってやろうかなと思ってます。
楠木正成がね、
そうですね、
どっかで見てるかもしれない。
楠木正成にちょっと届けましょう。届けみたいな感じです。
私たちの思い、
思いみたいな。
はい、はい、ではね、この後ステージね、頑張ってください。
はい、
ありがとうございます。
はい、神戸リンゴ飴のお二人でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、神戸リンゴ飴の、ね、お二人に、ステージ前、ね、南高祭の奉納ステージのステージ前のインタビューの模様をお聞きいただきました。メンバーがぽよたんさんとしょこたんさんのお二人なんですが、もう一人ね、メンバーいるんですが、今回は出演されてなかったんですけどね。はい、このお二人にね、ステージの前の、インタビューをお聞きいただきましたけどもね、どうだったですかね。でもお二人ともね、若いんでね、まだまだ若いんでね、はい、まあステージに出られる前のインタビューだったんで、緊張されてた部分もあったと思うんですが、こういうお二人なんですけどね、どうですか。どうですかっていうのもあれなんですけどね。まあまあ、ね、5月21日のね、イベントにも参加されたというお話もありましてね、で、5月25日の南高祭のね、ステージにも出られてたんですが、はい。まあ、ほとんど、どういうんですかね、曲目というのがね、先ほどもインタビューの中でね、おっしゃっておりましたけども、まあ、いろんな曲ですよ。で、私、ステージ中、後ろというか、客席の方から見てたんですけどね、私もあんまりね、曲目っていうのが、知ってるやつと知らないやつもあったんでね、千本桜が最後に歌ってましたよね。それから、何でしたっけ、あの、アニメの美少女戦士、セーラームーンのね、何でしたっけ、 あ、ムーンライト伝説でしたっけ。それも歌っておりましたけどね、他にもいろんな曲歌っておりましたが、何曲ぐらいかな、あ、5曲6曲ぐらいかな、あ、歌って、ヘドを押さえておりましたけども、はい。でもね、やっぱり結成からね、まだね、2年目ということなんで、なんか、ういういしいね、なんか、姿を見れたな、っていう、YouTube でね、神戸人魚網のステージのね、模様がアップされておるんで、これまた後ほどね、この放送が終わってから興味がある方は、聞いていただくというか、見ていただいたらいいんですが、はい。でも、まあ、ね、頑張っておりましたですよ。うん。そのね、頑張ってる気持ち、うん、私の心に、残りましたですね。まあね、まあ今後ね、いろんなステージに活躍されると思いますけども、で、神戸人魚アーミーのね、どれだったっけ、神戸活性化プロジェクトのホームページの中で、神戸人魚アーミーについてというのがありまして、そこからメンバーの、写真がありますけども、うん、ポヨタンさんがね、まあ髪染めてる方ですよ。で、ショコタンさんが、まあ、ショコタンさんが、以前に、その、地下アイドルでしたっけ、で、活動されておったんですかね。それで今、神戸リンゴ飴として活動しておるんですが、ね、なんか、見た目、あれですよね、うん。やっぱりアイドルしてたんだなっていう、なんか貫禄かなんかわかりませんけどね、顔から見て、ああ、してたんだなっていう感じも起きましたけどね。はい。ということで、ちょっと待ちくださいね。はい。ツイキャスの方がちょっとね、一時、停止になっておりましたが、はい、今再開しております。はい。で、続きなんですが、もともとね、3人なんですが、今回のステージは2人ということで、で、これ聞くの忘れてたな、しょこたんさんが、ね、いつ頃神戸リンゴ網に加入したのかというの、これ肝心なことね、私ね、聞くの忘れるときあるんですよね。はい。これまた後にね、聞きたいと思いますけども。はい。でもね、神戸の街を盛り上げるためにね、こうやってステージに立って、ね、歌とか、ね、披露するのは、本当にいいと思いますよ。うん、なかなかこういうね、機会というのもないですしね。ではですね、私の話がまた長くなりそうなんで、続けて、次はステージ5ですね、ステージ披露が終わった後のインタビューの模様をですね、お聞きいただきましょう。はい。さあ、神戸リンゴ飴のステージが終わりましたけども、
いや、はい、すごく楽しかったです。皆さんに見てもらえて、はい、ぽよは、はい、
はい、歌わせていただいて、すごく楽しかったです。ありがとうございました。
神社でやるっていうのがすごいなんか新鮮というか、感慨ちゃうわ、なんかすごくドキドキするというか、神様大丈夫かなっていうちょっとありつつ神様見守ってねとか思いつつ、どうかな、
正重さんに届きましたかね。ね、
届いたよね。
届いた
イエーイ。
はい、
食壇さんは今日が初めてのね、南光祭のステージだったんですけども、
はい、
緊張はされてなかったですか？大丈夫ですか？
ちょっと緊張しました。まあ私でも緊張しないんで基本的に楽しめたと思います。はい、
さあ、今後なんですけどね、まあどのように活動をしていきたいかというのをお聞きしたいんですが、
はい、コヨはやっぱりその私たちがめちゃくちゃ上手くなるっていうよりも、私たちが一生懸命歌ってるっていうことで皆さんがあなんかやってるなっていうのを興味を引けたらなっていうのと、やっぱり私たちのその頑張ってる姿を見て あれやったら私も頑張れるんちゃうかみたいな風に思ってもらえたらと思っています。
はい、ちょっとね、和の子すごいかぶっちゃうんですけども、まあやっぱり頑張ってる姿を見て、私たちも人が頑張ってる姿を見たらすごい頑張ろうって思えるので、まあそんな力になれたらなとは思ってます。
で、まあお隣にね、ファンの方がね、いらっしゃるんでね、お話を聞きましたら、4月頃からね、ファンになったんですよね。ということで、誰がファンなのかというと、ポヨさんがね、ファンだということで。
そう、ポヨがポヨポヨ星からやってきてよかったって思いました。可愛い子なんで。
はい。はい、だそうです。はい、さあ、最後に、リスナーの方へ一言をお願いします。
これからも、というか、これから応援をよろしくお願いしますっていうのと、神戸リンゴ飴のファンの人の名前というか呼び名みたいなのがあればいいなって思ってるので、それを募集します。はい、
はい、これからも神戸リンゴ飴ですね、いろんなところでお目にかかることができたらと思いますので、その時はぜひぜひ会いに来ていただけたらと思います。
はい、ということで、本日のインタビューは神戸リンゴ飴のメンバーからぽよたんさんとしょこたんさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、先ほどお聞きいただいたのが、ね、ステージ披露の後のインタビューですね。お聞きいただきましたけどもね。はい、ちょっとね、ステージ他のね、ステージの音が入っておりましたけども、ちょっとお聞きづらい、部分があったと思いますけどもね。はい。一応ね、ステージが終わってからの感想と、今後のね、活動についてと、で、リスナーの方々へ一言をおっしゃっていただいたんですけども、まあまあね、歌のね、うまい下手関係なく、ね、頑張ってる姿を見て、ね、その姿を見て頑張ってもらえたらというお話もね、ありましたけどね。確かにそう思うんですよね。うまい下手関係なく、ね、頑張ってる姿、ね、を見てもらえたら、それでいいんじゃないかというね、ことなんですがね、でもね、どうなんですかね、まだね、結成してからね、2年目、ね、昨年の2月28日が結成記念日ということなんでね、まあ、これから駆け出しですよね。駆け出し。で、まあ、ね、これからね、また、今年も、ね、イベントが、まだまだ、ね、出演するイベントがまだまだあるということなんでね、ぜひね、頑張っていただきたい、ユニットでありまして、で、まあ、ね、私も思ったんですよね。 こういうふうにね、頑張ってる人たちがいてね、そのまんまね、ステージがないときにはもうなんかもったいないなという気持ちもあるんですよ。ね。まあまあ、彼女たちはね、普段は学生なり社会人だったりとかあるんで、ね、そんなにね、活動してる、ね、時っていうのがね、あんまりないんですけど、ね、神戸活性化プロジェクトの中の一員としてね、まあこれからね、お目にかかれる時が、ね、ただあるんじゃないかなと、思いますし、ね、もしかしたら、どうでしょうね、また、KS ラジオで、お耳にかかれるかもしれないということだけお伝えしておきましょうか。ね。やっぱりね、リスナーの皆さんどうでしょうね。こういう人たちのね、ラジオ番組があったら、どういうふうに展開されるんだろうなとかね。で、ファンの方もね、私が、ね、25日にね、お邪魔した際には、ファンの人もおったんで、これが徐々にね、ファンの方が増えていったら、それはもうね、神戸リンゴ飴のメンバーはもとより、神戸活性化プロジェクトの方々には、万々歳じゃないですかね。ね。というね、まあ、ファンは自然とね、ついてくるものですし、増えていくものだと思いますよ。はい。だからね、今後ともね、神戸リンゴ飴の活動をね、私もそうですけども、見守っていきたいなとは思っております。はい。で、まあ、神戸リンゴ飴なんですが、メンバーを募集しているそうで、まあ、詳しくは、神戸活性化プロジェクトのホームページからご覧いただければと思います。これ検索サイトに出ると思うんですけども、神戸活性化プロジェクトと入力して、検索ボタンをポチッとクリックしていただければ出るかと思います。で、また、KS ラジオのね、ホームページのリンク集からでも、ね、また、ホームページのアドレスは入りたいと思っておりますので、はい、そちらからでも、今はリンク集まだ、活性化プロジェクトのね、ホームページアドレス貼ってないんですが、また、放送終了後に、またアップさせてもらいますんで、はい、よろしくお願いしたいと思います。ね、いろんなね、ご当地アイドルとか、地下アイドルといっても、関西だったら大阪が多いんかな、いてますけどね。神戸だったらね、ご当地アイドルの神戸リーズがいてますけどね。それからね、まあ、どうですか、アマチュアのね、音楽ユニットとか、で、ね、ニュースでもね、ご紹介しております、半熟ブラッドさんね、のお二人、今かな、今日は京都のね、方で路上ライブやっておりましたよね。いろんなアーティストの方、まあ、プロ、アマ、問わずいてるんですよね。いろんな方々。で、私もね、ニュースでもね、アマチュアのバンドさんとかにもね、取材、インタビューしたりとかしましたけども、いろんな方がね、いろんな形で、その、 活動、音楽の活動をしているというね、やっぱりね、音楽が好きというのはいいことですよね。そのオリジナルの曲もそうですしね、そのカバー曲もそうですしね、何かしらね、馴染みのある曲とかで新しい曲聴いても、あ、この曲いいなぁと思ったらね、スッとね、頭の中入っていくんですよね。で、その歌っている人、ね、歌っている人がね、またね、よかったら、ファンになろうかなというね、気持ちにもなりますしね。ということでね、まあまあ、これから、まあ、梅雨に入りますからね、梅雨の季節になりますから、そのね、野外のライブというのが、ちょっとできにくいなという面もありますけどね。だから、ね、また、ね、神戸リングアメのステージ、どこであるのかというのも、ね、確認しながら、ちょっと、足を運びたいなと思っております。で、再びなんですが、もしかしたらね、掲載ラジオでまた再び、ね、お耳にかかれる機会があるんじゃないかなということだけお伝えしておきましょう。はい。では、以上、今日の話題、神戸リンゴ飴とはでした。はい、掲載のニュースではお届けしております。今の時間が、ちょうど6時47分を回りましたですね。はい。さあ、今日のニュースでは、ね、今日の話題は、神戸リンゴ飴とはということで、神戸活性化プロジェクトに所属しております、アイドルユニット、神戸リンゴ飴について、お伝えしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ね。ね、去年じゃない、おととしまで、その、あれなんですよね、神戸電子、三宮のね、神戸電子専門学校でしたっけ、のね、声優さんとか、目指している方がね、ユニット組んで、ボイス、北の坂ってあったんですよね。それ、ちょっと思い出しましたけどね。今も活動がね、終わったんですが、ボイス、北の坂ね。でも、ね、ご当時のね、アイドルというか、やっぱりね、神戸を愛する人とか、ね、神戸の街を盛り上げるためにとかね、そういうね、ことでね、音楽でね、街を盛り上げるというのはいいことですよ。私もそのね、盛り上げるためじゃないけどね、ね、もう今やもう15年目に入っておりますけどもね、こういうふうに、全国の皆様にね、ネットラジオで、声をお伝えし続けておりますけどね、なかなかね、ネットラジオというのも代々小なりいろんなところがありましてね、その5年や10年はあれなんですけど、15年、14年、15年も、このね、ネットラジオ続けてるっていうのは、どうなんですかね、少数になってきてるんです、かね。まあ私のね、知り合いの方もね、ネットラジオをされてる方もいてますし、で、熊本の方でもね、長年ね、ミニ FM から、今はね、ネットラジオの方に転換されて、ね、活動しているところもありますしね。そうなれば、私も、ね、なんちゅうんですか。 もう中堅の域を越してるわけなんですよね。中堅の域を越してるわけで、もうベテランに泣いかけてるのかな、これな。自分でもその今の立ち位置っていうのが分かりませんでね、中堅なのかベテランなのかって、これね、まあ私もね、いろいろとね、まあね、14年間いろいろありましたけども、細く長くやった結果が今なんでね、まあ昔と比べたらね、私の喋りもね、あんまり変わってないですか。変わったような変わってないような。これね、自分でね、答え出すよりか、他の方にね、他の方に聞いた方が早いなって。で、ね、とある方はね、私の喋り、話し方がね、いいとか、おっしゃってる方もいてたりとかね。まあまあ、ツイキャスでね、いつもお聞きになっている方はね、コメントを書き込めるんですよ。ええ。で、そのコメント欄に書き込みはなくて、直接お会いした時に、聞いたりとかね、感想をね、そんなんがあるんでね。まあ、そういうことで、はい。神戸リングアメのね、インタビューにね、答えていただきました。ポヨタンさんとショコタンさんね、今聞いてるかどうかわかりませんけども、ね、これからもね、頑張っていただきたいと。もう絶対にね、諦めないことが一番ですよね。諦めないことが一番。誰から何を言われようが、ね、諦めずに、めげずに、頑張っていただきたいと思いますし。で、神戸活性化プロジェクトのね、代表の方も、ね、25日にお会いしましてね。で、その方もね、熱く語っていただいたんですよね。神戸活性化プロジェクトのね、ことをね。はい。熱く語っていただいてね、で、思いもね、話していただいて、この人ならはね、ついていけるんじゃないかなとは思います。はい。その熱い方のもとをね、活動していけば、ね、もうこれからもね、継続的にね、活動はできるんじゃないかなと思いますしね。はい。ということでね、この後ですか、また、この回の同時録音は、ホームページの方で、アップさせてもらいますんで、聞けなかったという方、もしくは途中からしか、聞けなかったという方は、また後ほどお聞きいただいて。はい。で、ね、先ほども言いました通り、神戸リングアメでは、まあ、メンバーを募集しておるということですので、詳しくは、神戸活性化プロジェクトのホームページからご覧いただければと思います。で、ツイッターもやっとるんですよね。神戸リングアメ。どれだったっけ？ね、これかな？まあまあ、キーワード検索で神戸リングアメって入れていただければ、アカウント出てくるんで、ツイッターやれてる方はね、ぜひ、フォローしてあげてください。はい。ということで。では、まもなく6時55分になろうとしておりますね。そろそろお別れの時間に、なりますけども。はい。 では、あね、掲載ニュースドヤからのお知らせを、ニュースドヤでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご指摘、ご批判、何でも結構です。また、身近な話題や情報もお待ちしております。メールアドレスは、ごめんなさいね。メールアドレスは、doya@ksr-radio.com doya@ksr-radio.com です。Twitter や Facebook ページもやっております。で、KSR ラジオのホームページは http://kSR-radio.hyogo.jp/http://ksr-radio.hyogo.jp/です。ということで、ね、まもなくお別れの、ね、時間でございますが、ね、はい、あっという間の1時間でございましたけどもね、はい、また、ね、番組を聞いた感想などをお寄せいただいたら、私が読ませていただきます。また、ね、番組内でご紹介できるものであれば、メッセージをご紹介したいなと思っております。はい。ということで、はい。次回の掲載のニュースドヤの放送ですが、6月の4日ですね。6月の4日日曜日の夜10時からですね。6月の4日日曜日の夜10時からの放送となります。来週は通常通りの番組となりますんでね、はい、またお聞きいただければと思います、はい、ね、もう5月も終わりでね、日も長くなりましたし、今日はちょっとね、朝晩がね冷えてるんですかね、肌寒い感じなんですが、ね、まあ、日中は暑いんですけども、また体調管理には十分にお気をつけいただけたらと思います。温度のね、気温のね、差がねありますんでね、夏風邪ではまあまあちょっと時期が早いかなと思いますけどもね、こういう気温の変化によってね、体調を崩される方いらっしゃいますんでね、どうぞ体調管理には十分にお気をつけいただきたいと思います。さあ、今日は土曜日ですんでね、明日日曜日の方、仕事お休みの方いらっしゃると思いますけどもね、天気の方は大体ね、晴れということで、ね、まあ、お出かけ日和の一日になりそうですんで、ね、またね、天気のいい日にはね、神戸の街に繰り出してね、いろんなものを見つけて、いろんなものを食べてね、美味しいものを食べてね、どっか休憩してね、で一日をお過ごしいただければと思います。はい、はい、今朝のニュースではお別れの時間です。この番組は神戸シーサイドラジオが全国の皆様に生放送でお届けしてまいりました。お相手は私、ケイサイラジオの藤田学でございました。ではまた次回、お耳にかかりたいと思います。今晩はこの辺で失礼いたします。